ただいまお読みいただきました新約聖書のルカによる福音書の1章26節から38節のところには、まあ、クリスマスが近づくときにはよく読まれます、まあ、いわゆる受胎告知の物語が記されております、まあ、天の使いのガブリエルがナザレという町にいるマリアという乙女のところに使わされて、あなたは今男の子を身ごもることになる、そしてその子こそ救い主なるイエス・キリストであるという知らせを、まあ、告げる、まあ、そういう物語です。まあ、この物語を思い巡らしながら今日神様を礼拝してまいりたいと思いますが、この物語においてまず注目したいのは、この話のすべてはマリア自身から始まっていることではなくて、徹頭徹尾神様のなさる御業として起こっているということ、まあ、そのことを改めて私たち自身が今神様の前に耳を傾けてこう聞いていきたいと思います。まあ、ルカによる福音書の1章の26節を見ますと、このマリアはガリラヤのナザレという町に住んでいたことが言われております。で、このナザレという名前は、町の名前はまあ、イエス様の故郷でありますから、私たちにとっては馴染みの深い名前であり非常に有名なところと思っておりますが、当時のユダヤにおいては、まあ、一般には全く知られていない一地方の名も知れぬ町に過ぎませんでした。旧約聖書をはじめこの当時の数あるユダヤ教の文書の中にもナザレという町の名前は一度も出てこないようです。そしてナザレから何の良いものが出るだろうかという軽蔑を込めた言い方さえなされておりました。そういう小さな町に住む一人の貧しい娘が救い主の母となるということ、それ自体全く考えられない話でありました。まあ、しかもこのマリアはダビデ家のヨセフという人と婚約をしておりましたが、まだ別々に住んでいる段階でありましたから、マリア自身が言っている通り、そもそも彼女が赤ちゃんを身ごもるということ自体ありえない話でありました。まあ、そのように考えてくるならば、マリア自身の中にはここに語られるような恵みを手にすることのできる条件、資格といったものは何一つなかった。そこに神様の御業が起こっているということを私たちはまず聞きたいのです。聖書の神様はいつもそういう方でありました。何もないところから、いやむしろ、まあ、今のイザヤ書の日曜学校のイザヤ書の話にもありましたけれども、暗闇でしかないところにご自身の御業を、ご自身の御業をはじめご自身の光を輝かせていく方、世の初めに天地万物を作られた時もそうでありました。アブラハムを選んで人類の救いを約束された時もそうでありました。そしてイスラエルの民を選び、エジプトの奴隷状態から救い出された時もそうでありました。人間的には何の可能性もないところに、神様はただご自身の全能なる御力と、また私たち人間を愛してくださる計り知れない愛のゆえに、私たちを救いの恵みへと導いてくださる、その御業を始められる。そのことを私たちは、やはり自分自身のこととして、改めて聞かなければなりません。私たち自身の中には、本来この神の恵みを受けるだけの可能性や、資格といったものは 何もないでありましょう。そして実は神様こそその私たちの貧しさというものをよく知っておられます。しかし、そうした私たちの側の条件によって神様のご計画が左右されてしまう、妨げられてしまうということはないのです。むしろそういう無力なところにこそ今神の目が豊かに注がれている。そして神ご自身の御業として救いの技が始められていく。34節以下に、そのことが印象深く語られています。マリアの方は御使いの言葉を聞いて、どうしてそのようなことがありえましょうかと問わずにおれないわけですが、そのマリアに対して御使いは答えています。聖霊があなたに下り、いと高き方の力があなたを包む。すべては聖霊ご自身の、神ご自身の御業である。その神の御業があなたのすべてを包むようにしています。無力かもしれない、貧しいかもしれない、そのあなたの中にご自身の御業を始めようとされている。いや、始めておられる。そのことに私たちは思いを向けるべきなのです。さらに37節を見ますと、神にできないことは何一つないと言われております。でもちろんこれは誤訳というわけではありませんが、神にできないことは何一つないと言われていますけれども、実際ここには言葉という言葉があるんですね。神の語られた御言葉に関する話を御使いはしているんです。つまり神の語られた御言葉で不可能なまま終わってしまう、そういう言葉はないのだと。この言葉、神ご自身が御言葉を持って約束され、今あなたにもその御言葉を持って語っていらっしゃること、その神の御言葉はすべてどんな条件のもとであろうと必ずその約束されたことを成し遂げてくださる、そういう意味を込めた言葉です。ただ乱暴に、神様は全能なんだ、神様は何でもできるんだ、死の子の言うなと、そういうことを言っているわけでないんですね。神が御言葉を語ってくださった。古くはアブラハム、またイスラエルのためにあなた方を祝福すると約束してくださった。神ご自身が本当にどれほどの深い資料を持って、どれほどのご計画を持ってその御言葉を与えてくださったか、そしてその同じ神様が今あなたに向かって、あなたに対して同じ約束の御言葉を語られる、その神の御言葉には不可能なまま消え去ってしまうものはないのだと。あなた方はその神の、私たち人間は神の約束を忘れてしまうかもしれない、しかし神はその御言葉を、約束をお忘れになることはない。ご自身の変わらないその真実さと愛を持ってその御言葉を実現してくださる、その御言葉に信頼しなさいと御使いは進めているのです。その神様の真実さに、神様の愛に支えられて、私たちは、私は主のはしためです。まさにそのお言葉通りに、あなたが語ってくださり、約束してくださったそのお言葉通りに、この身になりますようにと答えていく。委ねていくのです。私たちの状況は不可能としか思えないかもしれないけれども、その中で神様が 無から有を呼び出してくださる神様が今約束を与えてくださり、そのための御業を始めてくださる。その真実さに信頼し、しかも今私たちの中に備えられている、芽生え始めているその恵みを見出していくこと、そこから私たちのクリスマスの歩みは始まっていきますし、また実を結んでいくことになるのです。神様の愛と真実からこのクリスマスが始まっていくということ、そのことをまず私たちは改めて聞いておきたいのです。そして、ね、そのことを、そうした神様の真実な愛に満ちた御業ということを確認した上で、ただもう一つ今日はこの物語の中で注意しておきたいことがあります。それはまずマリアにとってこのような形でイエス様の母となるという天使のお告げは、ただ幸運に恵まれる、ウキウキするような、いや本当にラッキーだと思われるような嬉しいだけの知らせであったのかどうか、その点です。まあ先ほどから私も聖書の言う通り、この出来事、この受胎告知の出来事、またマリアが男の子を身ごもるという出来事を神様の恵みとして語ってきました。そして実際ルカによる福音書は、ルカによる福音書によれば、マリアのもとに遣わされた御使いのガブリエルは、おめでとう恵まれた方、あなたは神から恵みをいただいていると繰り返しマリアを祝福しています。でもちろんそれはその言葉の通りに祝福されるべき喜ばしい神の恵みの出来事に他ならないのですが、しかしマリア自身はそのことをちょうど何かの抽選に当たった人、ラッキーな人のように、いやよかったよかったとただ喜んで迎えたのかどうか、そのことに思いを向けてみたいのです。でそもそも聖書自身、そのように神の恵みを伝えながら29節を見ますと、天使ガブリエルの挨拶を受けたマリアはその言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだと言われております。これは言うならば、マリアが天使の挨拶を耳にした時点で大変な驚きと不安、また恐れを抱いたということを意味しております。まあそれは極端な言い方をすれば、何かいいことがあった、幸運に恵まれたという時の反応というよりも、むしろ思いもよらない災いや試練の中に投げ込まれてしまった時の状況に似ていると言っても良いくらいのものであります。そしてそれは今イエス様を見ごもるというマリアのこれからの歩みを思えば、ある意味ではごくごく自然な反応と言えます。考えてみればわかると思うんですね。まだ許嫁のヨセフと生活を共にしていないマリアが赤ちゃんを身ごもった。そうなれば普通どうでしょうか。 普通の人がそういうことを聞けば、マリアは姦通の罪を犯した。そうとしか思わない。そうなれば、マリアの運命はどうなるか。立法の掟に従って死刑にされることもあり得ますし、ヨセフから離縁されて、お腹の子を抱えて、一人生きていかなければならない、そういう選択をする場合もあり得ます。仮にそこまでの事態を免れることができたとしても、ナザレという小さな村です。みんながマリアのことを知っています。いや、ヨセフとマリアが婚約した、そんなめでたい話であれば、村中の噂に、すでに村中の注目の的になっているかもしれない。そんなところに、ヨセフの子ではない赤ちゃんが生まれたとすれば、どういう結果になるか。マリアも生まれてくる子も絶えず人々の悪い噂の対象になるでありましょうし、一生彼らは肩身の狭い思いをしなければならない、そういう境遇が目に見えています。ユダヤの慣習によれば、この時のマリアはおそらく12歳ぐらいであったろうと推測されています。つまり12歳がもう女性の結婚適齢期であったということです。まだ幼いとさえ言えるようなマリアにとって、これはあまりにも厳しい試練ではないでしょうか。そういう戦いを彼女は追っていく決断をしなければならないのです。で、しかもそれはそういうイエス様の、まあ、そういう出世、お生まれになる時の状況に限った話ではありません。いや、もっともっと聖書自身の視点から言えば、もっともっと深刻な、真剣な問いがあります。それは、まさに人々を救う救い主としてイエス様が歩んで行かれる、十字架へと向かって行かれるその歩み、そのことに対してのマリアの苦悩はどうであったか。まあ、救い主といえば聞こえはいいですが、イエス様が実際に歩まれた、救い主として歩まれた道というのは、まあ、もちろん人々から褒め添やされて、注目の的になった時期もありました。喜ばしいことももちろんたくさんあったでしょうけれども、しかし本質的にはイエス様の道というのは、人々から誤解されて、神を冒涜する者と非難されて、親しい弟子たちからも裏切られて、結局神からも見捨てられ、裁かれ、呪われた罪人として十字架につけられていく、そういうご生涯でありました。そのようなイエス様の母親として傍らにいたマリアの思いはどうであったか。ですから28節で、天使が一番初めにマリアのところに来て、開口一番挨拶をしました。で、新教旧約聖書では、おめでとう、恵まれた方、そう訳されております。もちろんこれはそのように訳すことのできる言葉です。しかしある人は、やはりでも、まあ、言葉の問題だけではなくて、やはりでもそのような翻訳はこの場にはふさわしくないのではないのか、そう言っています。本当によかったね、いいことがあってよかったね、おめでとう、そんなのんきなことをガブリエルが言いに来たわけではないのだと言うんですね。マリアがこれから 今申しましたようなどれほど深い悩みと戦いの中、試練の中を歩まなければならないか、それは神様ご自身の方がよっぽどよくご存知なんです。そのマリアの苦悩、悲しみ、痛みというものを思うときに、神様がのんきにおめでとうなんて言うはずがない。そのような痛みを負うことになる、悲しみを負うことになる。それでもこの人々を救うという神様のご計画の中で、このことをマリアに受け入れてほしいと神様が今申し出ている、そういう痛みさえ伴う場面なんだというのです。だからこそ御使いは言葉を継いで言うんですね。神が、主があなたと共におられる。それはマリアはいいことばっかりだよという話をしているわけではなくて、どれほど大きな試練があるかわからないかもしれないけれども、でも私は決してあなたを見捨てることはない。私はどんな時でも、どんな試練の中であろうとも、あなたと共にいる、いやその重荷を共に担うようにしてあなたを支えていく。だからあなたもこの計画を受け入れてほしい。私がこの約束したことを必ず実現する、親身になって、しかも真剣な思いで神はマリアにこのことを打ち明けているのです。そしてマリアもまた聖霊の助けのもと、神様ご自身の力によって包まれるようにして、初めて決断していくことができた。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。天使は彼女に言っています。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。まさにこの決断の時からすでに聖霊がマリアを包み込んでいてくださる。その中で初めてマリアはお言葉通りこの身になりますようにという決断をしていくのです。ただもちろん誤解しないでいただきたいのは、このように神様に見されたものは苦しいだけの人生が始まるんだ、大変なことなんだという話をしたいわけでもないのです。やはりマリアの人生は何か損をするだけの何の報いもない人生になる、そういう話をしているわけではありません。そこに痛みがあり、試練がある。しかしその中にこそ神様の恵みが望んでくださり、彼女をいつも包んでいてくださる。そしてそこにこそ私たちの本当の救いがあり、本当の祝福がある。私たちを作ってくださったあの神様と共に歩んでいく本当の祝福に満ちた歩みはここにこそあるんだということです。私たちの人生も同じ面があるでしょう。闇に包まれたとしか思えない。どちらを選んでもどこにも通じないような、そういう出口のないところに落ち込んでしまうこともあるでしょう。そして神様に従うがゆえにそのような思いになってしまうことすら時にはあるでしょう。そのことに対して私たちは不安を覚えます、戸惑いを覚えます。この挨拶は何のことかと考えずにおれない、そういう時があるでしょう。しかし そこにこそ神様の深いご計画があり、神様が備えてくださっている、神様ご自身が実現してくださる喜びと祝福がある。その中に一つ一つ私たちが神様の恵みを見出していく、そういう人生に歩み出すことができるかどうか、マリアと共に私たちもまたこのクリスマスの時に問われているのです。そして招かれて いるのです。ここにこそあなた方の祝福がある、私たちの神と共に歩む祝福がある。この神に導かれてマリアは答えて行きました。信仰を持ってマリアは歩み出して行きました。まさにこのところからマリアのクリスマスが始まっていった。そしてマリアだけではなくて私たちのクリスマスの喜びが始まっていったんです。私たちのクリスマスの歩みはどうでありましょうか。もちろん喜びに満ちた、楽しみに満ちた、そういう側面もあるでしょう。しかしそうはいかないところもあるかもしれない。マリアのように誰にも言うことができない、一人悩みを負っていかなければならない、そういう側面があるかもしれない。しかしその私たちを神様は見捨てることはないのです。いや、むしろそこにこそ神様のご計画があり、私たちを救おうとされる、私たちを恵もうとされている神様のご祝福がある。神ご自身が今ここにある私たちと共にいてくださる。そこから私たちのクリスマスの歩みは始まっていくのです。またそこに私たちの本当のクリスマスの喜びが芽生えていくのです。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように、あなたが語ってくださったその言葉の通りに、言葉を信じて好みになりますように、そのようなクリスマスの歩みを私たちはまたこのところから始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストの母となるマリアを通して、あなたご自身の私たちに対する真実と愛、またそこから来る深い救いのご計画等を思い巡らすことができましたことを感謝いたします。そのために私たち自身が招かれていること、そこにまた時には耐え難いほどの苦しみや悲しみや試練があることを私たちは聞きましたけれども、どうぞその中にあってあなたご自身の恵みが約束されていること、そこにこそ私たちの祝福と喜びがあるということをまた聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちもへりくだりながら、またあなたを見上げながらお言葉通りにと答えていく信仰を与えてください。そして今使わされているところにあって、一つ一つあなたの恵みを見出していくことができ、生きていくことができ、あなたをあなたの見栄えを表すことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。